今日のテーマトークはベターマンです。はい、ではマリオンさん解説お願いできますでしょうか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。グレイティストショーマンのマイケル・グレイシー監督がイギリスの世界的ポップ歌手ロビー・ウィリアムズの波乱に満ちた人生を斬新な映像表現でミュージカル映画化。主人公ロビー・ウィリアムズを猿の姿で表現するという奇想天外なアイディアと幻想的な世界観、そして圧巻のミュージカルシーンでダイナミックに描き出す。イギリス北部の街に生まれ、祖母の大きな愛に包まれながら育ったロビー・ウィリアムズ。1990年代初頭にボーイズグループ Take That のメンバーとしてデビューし、ポップスターの道を駆け上がっていく。グループ脱退後もソロアーティストとして活躍し、イギリスのポップ界を代表する存在へと成長。しかし、その裏には名声と成功がもたらす大きな試練が立ちはだかっていた。グレイテストショーマンのアシュレイ・ウォーレンが振り付けを担当。本作のために制作された楽曲、フォービドゥン・ロードをはじめ、ウィリアムズの名曲の数々が物語を彩る。2025年第97回アカデミー賞で視覚効果賞にノミネート。はい。
はい。では内容に触れる話に入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では最後の感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあちょっと先に試写で見たっていう話をオープニングの時に話はしたので、まあそこからめっちゃ大きく感想が変わってるということはないんですけど、まあ、あの時ちょっと僕なんでこれ猿でやってんのかなみたいな、猿の姿でやってんのかなみたいな時に言ってた時に、まあエンターテイナーとしての自分、見せ物としてやってますよ感としての猿っていうのと、あとまあ一種の疎外感みたいなっていうふうに言ったんですけど、まあそれ、まあもうちょっとなんか疎外感っていう言葉よりも、なんというかその自己肯定感の低い自分としての猿なったんだなっていうのをちょっと今改めて見ると思ったっていうのはちょっとありますかね。もう自分なんて才能のない人間なんだっていうのをずっと抱えたままでもどんどんスターダムにはなっていくみたいな、そのなんかギャップみたいなのにどんどんなんかプレッシャーみたいに耐えかねて、どんどんちょっとだいぶまあドラッグアルコールにまあ溺れていきみたいな感じだったのかなっていうのはちょっと改めて見ながら思ったりはちょっとしましたかね。はい。まあそんな彼のまあなんというか反省をもう結構ミュージカル描写圧倒的だったかなと思ってて、もう特にやっぱもうテイクザットで売れてきますよあたりの本当に疑似ワンカット的なシーンの盛り上がりとか凄まじいなと思いましたし、結構もうバンバンなんというか音楽込みでこう時代の流れ的にも飛躍どんどんしていきながら、でも彼のその節目節目というのはしっかり描いていくみたいなのが結構徹底されてて、なんか本当に見てて、まあ本当にこの本当にまあもうまさに見せ物ですよって、まあ彼はもう本当に冒頭言いますけど、もう本当にそれにもうまんまと乗ってしまうみたいなところはすごいありましたね。はい。まあ、あとまあ、本当ラスト結構いいなと僕は思ってるんですけど、いや本当にマイウェイでしたねっていうことで、はい。良、かったじゃないですかみたいな。っていうふうにはやっぱちょっと思いましたね。はい。僕本当にグレイテストショーマンよりも断然ベターマンの方が好きだなっていう、同じ監督だったって感じが僕はしました。はい。うん、
はい。大井さんいかがでしょうか。
正直予告と思ってた映画、予告から連想する思っていた映画とはだいぶ違う印象だなっていう感じを受けました。予告からだと、なんて言うんでしょうね。まあ、それこそボヘミアン・ラプソディみたいな、こう、売れていって、その中でもこう苦悩したり何か自分の悩みを抱えたり、もちろんそういう映画ではあるんですけど、なんか、より個人の話になっているというか、よりもう自意識の話になっていて、まあだから猿なんだねっていうことも含めて、めちゃくちゃそのアプローチとやり方がその一致してるというか、いい映画じゃんっていう感じを素直に受けました。なんかそこにアイアンクローとかもなんか連想したなっていう、その親との関係であったりとか、あるいはその表の自分と内面の自分とのそのギャップであったりとか、っていうところはすごいアイアンクローとか、あと、ジュディ虹の彼方にとかもすごい連想した 作品かなっていうのはすごい見てて思いましたね。で、これ制作にロビー・ウィリアムズが結構本人として入ってるし、なんなら途中から演じてるわけですよね、サロンの中に入って。
うん。
よく自分の人生ここまで棚下ろしできんなって正直思って。
棚下ろし
棚下ろし。
だって、いや、もっと多分複雑さというか、ここは割り切らないって多分思ってるとこって自分の人生の中であったりするじゃないですか。
はい。
はいはい。
でも、ここまで物語として、しかも結構内面さらけ出して、
うん、
物語化して映画にしてるわけじゃないですか。しかもそれを自分が演じてるっていう状態。
はいはい、
割とすげえなと思うんですよ。お前どこまでエンターテイナーなんだよってちょっと思ったって、自分の人生そこまでコンテンツ化できちゃっていいのかよって思うぐらいには、で、しかもその、ラストって、ちょっとだけこう、現実を改変してるんですよね。そうなんですよ。ラスト、まあ、とある人と一緒に歌うシーンがあるわけですけど、
うんうん、
そこは、現実ではそうじゃないけど、そうしてるらしいんですよ。
ほうほうほう。
あ、そうなんだ。
らしいです、どうやら。
そうなのか。え、なんかでもそんな写真なかった?
その後、時系列で言うと、その後に実際に和解するんだけど、あのライブがあった時には、和解できてなかったらしいんですよ。
へぇー。
すごい。
そうなんだ。
そう。それをこう編集というか脚色して出せるところが自分だったらできないって思って、なんかそこも含めてちょっとロビー・ウィリアムズという人自体のことをちょっとこの映画を通じて好きになってしまったというか、うん。なんか そんな映画だなって僕すごい思いました。はい。
なるほどな。なるほどな。うん、はい。僕はですね。結構良かったです。はい。
うんうんうん、
で、僕は本作の外観からさせられる、この映画見たらこういう感情を摂取できるだろうなっていうものは、おおよそ期待通りに摂取できる映画なんじゃないかなっていうふうには思いました。
うん、
はい、
うんうん。
で、まあなんで猿なのかなっていうところで、まあその、自分は人とは違うっていう、まあ劣等感とかもあるし、まあ同時に、だからこそ俺はすげえんだって思いたいっていう、人とは違うって思いたいっていう感情も含まれてそうだなとか、あるいはまあ、俺は見せ物でしかねえよっていう、その、そういう自意識の表れとか、まあそういうものの表れなのかなっていうふうに見てて、結構まあ、その、明暗入り混じった強烈な自意識の話だなと思いながら見てたんですけど、
うん
で、そこで本作見る前の予告で、セッションのリマスターの予告が入ってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、その、セッションとちょっと僕見ながら頭の中で比較しちゃって、その予告があったばかりに。
はあ、はあ、で、
どっちも、もう自我が強烈な話だけど、その、徹底して人からどう見られるかっていう、ベターマンと人からどう見られるのか関係ねえっていうところに自我が置かれてるセッションっていう違いがちょっと面白いなっていう、同じ小説の世界の話のはずなのに、
ああ確かに、
なるほど、自我にも2種類だなって思って、
うん、
っていうのが面白いなと思ってちょっと比較してたりしたんですけど、あとさっき大石さんの話聞いてて思ってたんですけど、本当に俺はエンターテイナーなんだっていうのが強烈に現れた映画だったなぁとは思ったんですよね。で、
うんうんうん、
まあ、監督のまあ過去作でグレーテストショーもありますけど、でこの番組でも昔行ったことはあると思うんですけど、グレーテストショーマン僕あんま好きじゃないんですよ。
うんうんうん、
その P.T. バーナムはなんかもっとエグい人じゃないかなっていうのがあるので、
うん。
ただ、グレイテストショーマンってめちゃめちゃ P.T. バーナム的な映画だと思ってて、
うん、
P.T. バーナムが現代にいたらこういう映画作るだろうなって思うんですよね。今の人にはこういうのが受けるんですよね、みたいな感じで自分の人生を作り変えてああいう映画平然と撮るだろうなって思ったんですよ。
うんうんうんうん、
だから僕はグレイテストショーマンってめちゃめちゃ P.T. バーナム的な映画だなと思ってて、そう思ったら本作もむちゃくちゃなんか、ぽいというか、
うん、
ロビー・ウィリアムズっていうエンターテイナーが自分の人生をエンターテイメントにするんだったらこうするぜっていう、なんかそういうものとして見たらめちゃめちゃしっくりくるなと思って、
うん、
いやだってここで父親と和解して歌歌ってたら面白いでしょって
そう、
もう自意識パンパンで自分のことずっと猿に見えてたら面白いでしょってやりきれる人なんだなっていう、そこが結構興味深いなって思いましたね。あの、大石さんの話聞いてて。はい。いや、今日話して、より自分にとって興味深い映画になっていくかもしれないなって思ってます。はい。
なんだろう、ちょっとその話に連想というか、どうやら僕もこれ調べたというか、ある人が言っててそうなんだって思ったんですけど、そのグレイテストショーマンの P.T. バーナムを描く際に、マイケル・ブレイジー監督がモデルにしたのがロビー・ウィリアムズらしいんですよ。
へぇ
ー。だから、グレイテストショーマン撮影時に、実際ロビー・ウィリアムズに来てもらって、
はい、
その、まあ、P.T. バーナム演じてるヒュー・ジャックマンに、どういう風に演技をしてくれって演技指導を頼んだりしてたらしくて、
はい、
その時に話す自伝がめちゃくちゃ面白いからこれ映画にしようよって企画になったらしいっていう。
やべえ。P.T. バーナムだった。
そうなんですよ。
か、猫は一緒なんだなっていうことなんですね。僕あんま、僕もそのグレイテストショーマン別に不運ぐらいなんですけど、正直。
うんうんうん、
あのめっちゃ好きでもないんですけど、なんか、根は一緒だったんだなっていうのを。今日ベタマンの方がめっちゃ好きなんだよな、今回。
それは、なんか当人がやってるって面白さがあるなっていうのは、あるのと、
うん、
まあそうか、うん。まあそうですね。それもだし、うん、やっぱちょっと、まあベタマンの方がやっぱ清濁合わせ持つ感じっていうのがやっぱあるからかなとは思います、
ね、うんうん。なんか、踏み込めてるとこまで踏み込んでる感じは、
そう
やっぱりベタマンの方がありますよね。
そうですよね。そうですよね。うんだって、P.T. バーナム、見せ物小屋やってたの、なんかそこをめちゃめちゃおためごかしだから、あの、グレイテストショーマン。
そうだったよな。
なんか、あの、本当にあの、皆さんにお楽しみいただけるように、こう、まんべんなく、こう、そつなくみたいな感じがして、なんか、引っかかりがない悪い意味でっていう。いいけど。
そうそうそう。引っかかりなくてよかったんだっけってすごい見ながら思
って、ね。って思うわけですけど、あれ。もうちょっと引っかかっていい話だよね。
そう。引っかかりの塊みたいな人なのに引っかかりのない映画だから、それがもはや引っかかりの塊なんですよ。
まあ、っていう映画だったので、グレイテストショーマンが。
うん。
という意味でやっぱベターマンは、まあ結構ちゃんと引っかかりも持たせた上で、めちゃくちゃもうミュージカルとして上げてくれるみたいな。
そう。
っていうところがやっぱすごいなと思います、
うんうん。そうですね。本人やってるし、本人演じてるし、もう、ここまで踏み込めさせていいんですかっていいんですねっていうふうに、マイケル・ブレイジーが言ってる感じというか
。
いいですね。描きますからねっていう。
やるよっていう。
うんうんうん。
ちゃんと美化しようのないところまで描いてるっちゃ描いてますからね
、うん。そうなんですよね。そこがやっぱりすごいなと、うん。まあ、本当はもうちょっとね。紆余曲折あったと思うんですけど、うん、あの、もう、
うん、
こんな綺麗に、ね、まとまるわけないだろ、みたいなのがあると思うんですけど。
いやー、そうなんだよ。それを本人がやっちゃってるところがちょっとな、ちょっと、異次元すぎるなと思うんですけどね。
いやー、あとね、またグレイテストショーマンの悪口言っちゃうんですけど、あの、僕、グレイテストショーマンが。
好きな人あんまり聞いちゃいけないやつ。
あの、グレイテストショーマン好きな人、ほんとごめんなさいね。あの、
ごめんなさいね。僕はそんなテンション高くて好きじゃないの。そんなテンション高く好きっていう映画じゃないから。
いや、グレイテストショーマンのあんま好きじゃないところが、その、批評家が話に絡んできて、
ああ。
なんかその、それがずるいなって思うんですよ。
ああ。
で、その、いや、エンターテインメントは批評とかじゃねえからみたいなのを、その、作中で言及してる感じが、いや、なんか嫌だなっていう、その、作品全体がエンターテインメントを俯瞰してる感じになってる構造が嫌だなっていう風に思ってたんですよね。もう楽しんでくださいねって細かいこと考えてくださいね。これはエンターテインメントなんでって言われるの嫌じゃないですか。いや、もう深く考えるかどうかはこっちが決めるわ、みたいな感じに思っちゃうんで僕は。それが嫌だったんですけど、本作が嫌だみがないのは、あの、ロビー・ウィリアムズ本人が俺はエンターテイナーだって言ってるだけだからだと思うんですよ、うん。エンターテイメントとは何かじゃなくて、うんうん、俺はエンターテイナーだって言ってるだけだから、せやなってなるっていう。
そうっ
す。うん、飲み込みやすいというか。
飲み込みやすい。やっぱその出だしのもう、セリフがそうだじゃないですか、もう。俺はいろんなこと言われてるみたいな。ナルシストだ、うぬぼれやだ、みたいな。もう、 お前らの言いたいように言っていいから、もう俺こういうもんだから、みたいな始まり方するのが、やっぱすごい潔いですよ
ね。確かにね、思い返してみると、グレテストショーマンもショーが始まるみたいな歌から始まりますからね。
そうです
ね。エンターテイナーを描こうとはしてるというか、まあ結局そこなんですけど、まあそこにやっぱり本人じゃない、当事者じゃない振り込み感の甘さがあったのに対して、やっぱこっちは本人が言ってるし、本人も演じてるから。
うん。実感こもってやってますんで。
うん。
で、観客もね、知ってますからね。実際のロビー・ウィリアムズを知ってるから、うん、嘘はつけないじゃないですか、うんうん。何が嘘かっていうのを分かりながら見るから、なんかそこでとんでもないことはできないというか、嘘をついたところは、あえてやってますっていう、エンターテインメントなんでって分かりながら楽しめるけど、うん、P.T. バーナムはもうちょっと、半分神話に踏み込んでるような人だから、ちょっともうなんか、こう、持ち上げて見ちゃうとこがあって、そこも持ち上げは危険なのではみたいな思いがあったんですよね。それをしなくていい安心感みたいなのもあって。
マジで、最後のマイウェイが嘘だったっていうのか、別に嘘だったって言われて、全然嫌な気持ちにならないというか、むしろめっちゃでもいいラストだもんな、みたいな、
うんうん、
みたいになってるし、もうちゃんと積み重ねも上手いじゃないですか。うん、子供の頃に一緒に歌って、みたいなポーズまで含めてこう、手こう、うわーって上げるみたいなポーズとかが、随所に聞いてくるとこも含めて、もうちょっとね、うん、いいってやっぱなりましたよ、やっぱ。
そうなんですよな。あの歌が冒頭でしっかり二人が歌う歌であって、でその当時の歌詞はおそらくお父さんが重ねてる歌詞なんだけど、当時時点でにおいての、ね、
うん、
最後は二人の人生の話になってるっていう。
そう。いやー。
憎いねってい
う。憎いねっていう。もうマイウェイがいいじゃないっていう。
よって言いたくなる。
あ、そうそう。
よって。
よ、ウィリアムズやってこう。
そうそうそう。本当に。
うん、あと僕、見てて思い出したのが、
うんうん、
シングを思い出してたんですよね。
はいはいはい、はい。
イルミネーションのシングを思い出してて、はい、まあシングも、あれ、バスタームーン元ネタ P.T. バーナムじゃないですか。
で、ちゃんとや、シング劇中の中でバスタームーンだいぶやばいやつ。
やばいやつ。
感じになってましたね。
P.T. バーナムの写真見ると、マジでコアラみたいな顔してるんですよ。で、とんでもない、強烈で悪辣な人間だけど、生粋のエンターテイナーがとんでもないことを成し遂げるものじゃないですか。どっちも。うんうんうん、で、あと、まあ、根っこに幼少期の原体験があるっていうところがあるなって思って、で、ラストにその幼少期に見た風景をもう一回見るっていうのがクライマックスで待ってるんですよね。シングも。
うん。
うん、本作も、ベターマンも。で、なんかそのあたりの、クズのエンターテイナーものとしての、なんか気持ちよく見れるラインをすっげえ守ってる作品だなと思って。
うん、うん。
この夢を見てしまったからクズになってでもやるしかねえみたいな。皆さん分かりますよねっていう、その、観客を握れてる感じがある。この意味を一度見てしまったら、もう突っ走るしかないですよね。皆さんお分かりですよねっていう、せやなって、それはしょうがないかもしれない。あんなものを見てしまったら、って、ちょっと、同調しながら見れるというか
。だから、あれもそうですよね。風立ちぬとかもそうですよね。
ああ、そうそう。僕、その、オープニングトークで連想した映画は風立ちぬだったんですよね、最後の、やっぱり。
うん、ああ、うんうんうん。
もう、俺は好きなようにやったぞ、みたいな、やりきり感。で、あり、夢の話であり、みたいな。もう、それちょっと、まあ、ちょっと今思って、その、マイウェイという曲に引っ張られすぎてるだけなので、ちょっと思ってたんですけど、という意味で、ちょっとまあ、厳密に似てる映画かというと、ちょっと違うところはあるんですけど、でもやっぱそれぐらいの、やっぱその、なんというか、思い切りの良さと飛躍っていうのを、
うんうん
うん、まあ、その、積み重ねてここまでやってきてるから、やっぱ、気持ち良さとして本当にちょっと通ずるものあるかなっていうふうには思いましたね。
うん。
確かにな。
もうなんかほぼ詳細を触れ始めちゃってるんですけど。
まあもうこれもね、話せば
いい
かなと思うんですけど、
はい。うんうんうん。
ちなみになんですけど、
はい、
曲、皆さんどのぐらいこう、あ、この曲知ってるわ、みたいな曲ってありました？
全然。
僕も全然なかった。
全然。
あ、そうなんですね。
そう。日本だとほとんど売れてないらしいですよね、ロビー・ウィリアムズっ って。
うん。かろうじて本当にあの、そのテイクザットを結成して、あの、ブイブイ言わしていくぞのところの、
うん、
あの、ロック DJ でしたっけ？
うんうんうん。
あれだけかろうじて聞いたことあるな、みたいな。
どっかで聞いたことあったな、あれは。
あれもテイクザットの曲じゃないんですよね、確か。
あれテイクザットの曲じゃないです。
そうそう。あれ、ロビアン・リアムズの、一応ソロというか、
そうそうそう、
独立後の曲なんですもんね、あれね。
そうです。
はぁー。なるほど。
そうなんですよね。だからこれなんか、テイクザットのこととかも、まあ、正直あの、テイクザットのメンバーも、あの、ゲイリーしかよくわかんないじゃないですか、正直。あの映画見てて。
うん、うん。
しかわかんないぐらいの描き方だったなっていうレベルだったので、あそこまではなんかあんまり知らなくてよかったなっていう感じのやり方だったなぁと思って。
なんだっけ、なんか、最後の方の、あそこの、もう大会場で歌う曲あるじゃないですか。
あの、ネプワーズで歌う
とか。あ、そう、ネプワーズで歌う、はい。あの曲はなんか CM か何かで聞いたことあったような気がするんですけど、僕は逆にそれだけだった気がしますね。
うん、ちょっと、やっぱこう、耳馴染みのない曲ばかりではあるが、
うん、
こんな乗せられるのってすごくないとかもちょっと思ったりはしたんですけど、見て
て。
まずシンプルにっていう、っていうのはありましたね、うん。
そうですね。なんか、ノリの良さというか、初見でも乗れる感じがありつつ、同時にこの作中でもおそらくキラーチューンとして描かれて、るであろう曲を分からないっていう、この、なんというか、ギャップがすごい常に残り続けた映画鑑賞体験ではあって、
そう。
もう、皆さんご存知、ビッグナンバーです、みたいな感じで多分流れてるんだろうな、うん、知らんけど、みたいな感じが、ずっと続くから、
本当に、有名なんやろうな、知らんけどなんですよね、本当に。
まあ、ええ曲やしな、って思いながら。
ええ曲やな、と思いながら弾いてるけど、全然分かってないみたいな。うん、感じなんですよね。なんか、そこが僕、ちょっとまあ、まあ逆にすごいなと思ってて、
うんうんうんうん、
まあ、僕あの、オープニングの時にも、近い映画でロケットマンってあげたと思うんですけど、
はいはいはい。
で、逆にロケットマンは、なんか、知ってる曲が結構多かったんですよ。あ、
なるほど、ね。
これも聞いたことあったけど、これ、エルトン・ジョンなんだ、みたいな。
うん。確かに。
っていう、これ、曲は知ってるけど、そこがエルトン・ジョンと別に紐付いてなかったみたいな。感じで、
うんうんうん。
でも、あ、ここのシーンのこの曲めっちゃ知ってるじゃん、みたいなとか、は結構あったんですよね。
うんうんうん、
だから、そういう喜び、なんか、こう、おー、ワクワクみたいなのがあって、それも、まあ、相乗効果的にやっぱ見てて面白いポイントかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
ベターマンそれがほぼない
、
うん。
で、けど、めちゃくちゃやっぱその、ミュージカルシーンの、こう、ぐいぐい持ってき方とかで、ちゃんとやっぱこう、ロビー・ウィリアムズという人の面白さというか、その、ドラマみたいなのに、こう、どんどんのめり込んでいっている自分がやっぱ、いたので、うん、やっぱそれはやっぱもう見せ方すごく良かったってことなんじゃないかなってちょっと思った。
ああ。
うんうんうん。
これ、この見方、日本じゃないとできないですよね。
でもなんか、あれらしいですね。アメリカでもそんなに有名じゃないから。
ヨーロッパだけってこと。
なんか、イギリスだけらしいんですよ、結構。
あ、でも、ヨーロッパでもなんか。
あ、うんうんうん。
です、ね。
なんで、本当欧州で基本的には、
はいはい、
まあ、ヒットして、まあ、特にイギリスですごくヒットした。
ってことですよね。
けど、うん、アメリカにはそんなに受けてないから、
そう
なんだ。工業もその伸びてないっていうことらしくて。
はぁ。
なんか、不思議ですね、それって。
うん、そうなんですよね。不思議というか、うん。そうなんですよね。やっぱ、映像的にもすごいやっぱ面白く、こう、
うん、
ロビー・ウィリアムズの内面というか、うん、その、すさんでる時の状況とかをやっぱ映像化してると思うんですよね、
うん
うん、やっぱり。あの、ネプワーズの、
うん、
もうね、自分のすごい大きな夢であるネプワーズの舞台が、地獄の戦場みたいな感じになっちゃうみたいな、
うん、
この描き方であったりとか、あと、テイクザットを脱退しましたからの、車乗ってからの、水に沈んでからの、みたいな展開とか。
うん、ああ、そことかね、すごかったですよね。
それすごいと思うんですよね。ほんとグラフィカルで。
うん。
そう。ただその彼に起こってた事象というか、こういう蒸気さらされてたみたいなのを、なんか、ただ見せる なんかモンタージュ的に見せるのではなくて、すごく、ちょっと内面の心情、風景的なニュアンスも込みで描いてるっていうのが、やっぱすごいなんか、いいなぁと思いましたけどね。
うん。なんか、それで言うとすごい切ないシーンだったのが、途中でアイドルグループの別の女の子とこう、まあ、脱退した後に出会って、船で、こう、
はいはい。
あなただったんだね、みたいな、こう、運命の相手はあなたなんだ、みたいな感じでこう歌うシーンがあるじゃないですか。
はい。
あれで歌いながら、その後の未来の絵が、ポンポンポンって出てくるっていう。あれ、うわーってなりながら見てました。
あれ、ね、なんかやっぱ、ああいうこう、ちょっとこう、飛躍、
うん、うん。
こそやっぱミュージカル映画見てる喜びだなぁと思いますよね。
うん。
うん、
いやあのシーンは本当よくって、本作のハクビのシーンだと思ってるんですけど、
うんうんうん。
こう、本当に、まあ、ミュージカルだからこそできることでもあり、うん、その、時間の圧縮率が変わるみたいな感じやと思うんですけど、
うん
うん
うん、
この出会いが意味するものとは、みたいな、その先まで全部含めて、まあ、今悪いも、酸いも甘いも全部含めて、でもここで今出会いました、みたいな、なんかその人生の圧縮の仕方として僕すごい綺麗だなと思って。
うん、うん、うん。
いや、よかったですね、あそこは。
そう。だからまあ、あれは僕スーパーハッピーフォーエバーです、あそこのシーンは。
ああ。
なるほどね。
うん。
そうね。
そう、あと、冒頭もちょっと触れたくて、その、お父さんのパーソナリティ、すごい僕注目して見ちゃったんですけど、
うん。
うん。
自分が、その目指すものになれないというか、夢を諦めきれなかった人。
うん。
で、家族と夢っていう天秤にかけて夢を追いかけちゃった人。
うん。
ただそれが、ある意味、ロビー本人には呪いになっていくっていう話。
うん。
でもあるじゃないですか。だから、その冒頭で、いや、特別な人っていうのはもうすでにあるものを持ってるんだっていうふ
う
に言う。それがなければ、この世の世界でエンターテイナーになる資格はないんだっていうわけですよ。
うん、
あれは明らかに自分に言ってるわけですけど。
うん。
うん。
これ、親になった時に子供に言わない自信ないなって思って。自分が。自分の自意識を、どうその、親っていうロールになった時にコントロールできるんだろうっていうのをすごいちょっと考えちゃって、あのシーン見て。
ああ。そうね。結構あの、お父さんへの、描き方というか、かなり愛憎入り混じる感じがすごいじゃないですか。
うん。うん。うん。
やっぱり。本当にやっぱその自分のエンターテイナーとしての、なんか原点にいるような人でもあり、自分を愛してくれなかった人でもあり、みたいなのの愛憎っていうのがやっぱめちゃくちゃ、今作めちゃくちゃ生きてるし、そうなんですね。なんか本当に嫌なお父さんなんだけど、なんか嫌いになれないみたいなのが、ちょっと印象には残りますよね。
うん、いや、あの、お父さんが成功してないっていうのが僕結構好きで。
うんうんうん。
うん。まあまあ、現実だからしょうがないんですけど、それは。あの、話上そうならざるを得ないんですけど。
うん。
うん。その、それを目指すかどうかっていうことと、その相手、目指す相手が偉大であるかどうかっていうのは別の問題なんですよね。
うんうんうん。
そこがすごいいいなと思ったし、いや、実際そうだよな、とも思って、うん。
うんうん、
いや、僕、めちゃめちゃ関係ない話するんですけど、
はい。
ワンピースでシャンクスっているじゃないですか。
はいはいはい。
なんか後からどんどんすごい海賊っていうことになっていくんですけど、
う、
は、
ん、
い。初めって、まあ、そこそこ強い海賊ぐらいで、まあ、ルフィがそれのシャンクスを目指すのってなるけど、なんか僕別にシャンクスが超強い世界最強クラスの海賊じゃなくてもよかったんじゃねってちょっと思いながら見てて、その、目指すものが偉大じゃなくても、その目指した主体がもしかしたら偉大になることだってあるんじゃないかな、みたいな。なんかそう、そういうものも見たかったなってちょっと思ってたんですよね。ワンピース見てて。
確かに今作はそういう文脈で言うと、そうですよね。その、夢を叶えられなかった人の夢をつなげた話のようにも見えるし、そのせいで、 まあ、苦しまむ人生を歩むしかなかったっていう風にも取れるっていう。
うん
うん、だからそこは僕すごいアイアンクローにも似てる気がしてて。
うん、うん。
そうですね。だから、なんかあの最後のマイウェイって和解でもあるし、
うん、
ある意味父殺しでもあるし、みたいな、
うん、
とこもあるんだろうなって、ちょっとニュアンスが、もしかしたらその二つ入ってんのかなってちょっと思いますね。
うん
うん、だから途中のその半分付き人みたいになる瞬間あるじゃないですか、お父さんが。
うんうん。
ありますね。
いやー、あれ、どんな気持ちでって思うんですよね。結構。うん、
いや、お父さん、あの図太さがすごいですよね。
そう。そこがね、あいつ憎めないんですけどね、うん、本当に。
そう。
え、だってあれ、ファンの女の子に手出すためにやってる。福祉あるじゃないですか、あれ。
あります。あれ最悪だよな、とか思って。
いや、でも、最後の方で、まあ、ロビーがもうとにかく追い詰められて苦しんでるところで、いや、俺は観客少なくても一生懸命やるんだ、みたいな。あの心意気はやっぱエンターテイナーのそれだな、とは思ったんですよね。そうなん
ですよね。確かにそう。
カスのくせに。
そう、だから、ほんと、絶妙なんですよね。
なん
か、うん、いやな、クズだけど、うん、マジでその芯だけは捉えてるみたいなのが、うん、なんかすんごい、ただ憎むべき存在じゃないっていうのが、やっぱちょっとあの父親像として、すごい複雑さを称えてる人だなというのがあって。う
ん、まあ、やっぱ実話だからっていうか、
なのかね、本人
そう言ってるからねっていうのもありますしね。
なのかなとか思いますけど、だから。でも逆にちょっとお母さんの影薄いのとかちょっと気になっちゃうんですけどね、逆に僕
は。うん、うん、うん、うん。
おばあちゃんとのエピソードは結構まあ、ね、こう、深掘りもされてると思うんですけど、死に目に会えなかったくだりとかもありますし、うん、お母さんちょっと影薄くないかみたいな気はちょっとしましたけどね。はい、
うん。
まあ、この話の中でお母さんに複雑さを持たせるのむずいっすよね。お母さんの描き方が複雑になればなるほど、お父さんもロビーも、そのお母さんをないがしろにしたクズとしてより際立つから。
そうなんだよ。いや、実際どうだったのみたいな。ね、お父さん勝手に出て行ってとか、振り回されてるじゃないですか、お母さんね、絶対、みたいな。ちょっと気になっちゃうけどな、みたいなね。うん。って思いますけど。
そうですね。それを、そのサイドを描けば描くほど、エンターテインメントに対するアンチテーゼになっていってしまうのは、もうありますからね、必然性として。
そこまではできないか、みたいなね。
うんうんまあ、もちろん、そのロビー・ウィリアム自身が、そもそも人生描くことでアンチテーゼにもなってると思うんですけど。
うん、そうですね。まあ。母親の解像度を上げられないっていうのは、もう、この手の話の宿命かもしれないです。
まあ、うん、思えばグレイテストショーマンもそうでしたしね。
確かにな。ロケット版もちょっと、うん?みたいな感じだったしな。ロケット版すらちょっと。
これ、ソースちょっと曖昧なんで、調べて、もしかしたら削除するかもしれないんですけど、また、うんうん、またワンピースの話するんですけど、その、
はいはいはい、
小田栄一郎先生が言ってた話で、母親っていうものをあんま描かないっていうのがあって、母親っていうものは冒険の対極にあるものだからっていう。
はいはいはい、はいはい。
で、冒険を描く話だから、ワンピースで母親っていうものは描けないというか、描きにくいみたいな話をしたことがあったらしくて、これ、ソース曖昧なんで、はい、あれやったら消しますけど、
うんうんうん、
そういうことなんだなと思って。だから、お父さんもロビーも海賊じゃないですか。やってること。
まあ、確かに、ワンピース世界で言えば二人とも海賊団を率いてますよ。
ですよね。だから、もう大暴れして、夢を見て、大冒険して、酒かっくらってっていう、もう海賊ですよ、あいつら。海賊ですね。
うん。
うん。いや、まあ、そういう話だなって思って。うん、だからまあ、母親っていうものは、まあ、家庭の象徴として、まあ、うん、あんまりフォーカスを当てられないというか、よりただ純粋なクズとして見え出してしまうからかなって思うんですけど、そうなると。
うん、うん、うん、うん。まあだから、まあ、今後、そのエンターテイナーになっていく人を描くっていう面においては、ある種女性がその、 仕事に出てたりとか、稼ぎの中心になっていたりとかっていうところで、ある種不正的な役割を女性が担うこともあり得るってことかもしれないですけどね。
うん。
うん、ああ、なるほどな。いや
個々のシーンでなんか、喋っとくとこあります？
そうですね。
やっぱ、さっきちょっと一瞬触れましたけど、印象的なのが、その客席に自分がいるっていう描写だなと思って。
うん。うんうん
ああ。
常に自分が自分のアンチになっているっていう。
うん。
う
ん、
その、無造無造の中の声というか、本当はだから、愛の声もたくさんあるはずなのに、自分にはその声はもう聞こえていなくて。
うん。
っていう、なんか、なんだろう。閉じた世界景観と言えばいいのか。
うん。
もう、内面でしかないっていうライブが。
うん。
そのライブの孤独性っていうのを、がむしろこう際立つように描かれてて、それをすごいなって思って、なんかそれ見ててちょっと思い出したのが、あの星野源が東京ドームでライブをした時の話をラジオでしてるのを思い出して、で源さんがそれこそそのライブのとある場面で、真ん中に立って、で明かり照明が自分にしか照らされてない状態で、アコースティックで歌を歌うみたいな場面があったんですよ。でその時に、うんめちゃくちゃ孤独だったって話をしてたんですよ。それはいい意味で孤独だったっていう。
うん。
そう、ステージに立つっていうところで、自分以外のものが全て消えた感覚になって、で、数百万人の前で歌ってるはずなのに、その声がどこにも届いてないような感覚になって、それは自分が部屋で作曲してる時の感覚に繋がったっていう話をしてるのを思い出して、まあ、ベターマンは、まあ、人がすごくまあ目の前にあるからそういうのと少し違うかもしれないんですけど、ただ歌を歌いながら自分の内面と向かい合う作業だったんだなっていうのをすごい思ったんですよね。で、あのカラオケとかで歌ってるとちょっと思うことがあるんですけど、
うん、
歌の歌詞って聞いてるうちってあんまり理解してないじゃないですか。
うん、
うん、
でも声出して歌った時にこんないい歌詞だっけって思うことありません？
うん、
ああ。わかるかも、うん。
そう。
聞いてるときはあんま歌詞ちゃんと認識してるようでしてない
です、ね。そう。で、多分それ作ってる作業のときも多分ちょっと同じところはあると思っていて、こう繋いだら気持ちいいかもな、みたいな。でも、繋がって歌ったときに初めて、あれこれ俺の人生じゃんってなるっていうことをこの人はずっとやってんだろうなって思って、ライブで。
うん、
なんかそういう、なんて言うんだろう。そのアーティストというか、まあ、シンガーって言った方がいいのかもしれないですけど、が、その身体性を持って歌うを歌うっていう行為で自分を見つめるっていう結果として、
うん、
自分と向き合うっていうことがその行為でもあるんだなっていうのをなんか改めてちょっとこの本作見てて思ったというか、ライブは孤独なんだっていう、
う
んうん、なんかそれをすごい、まあ、星野源さんもよくあのマイケル・ジャクソンはすごい孤独に見えたって話もよくしてるんですけど、
うん、
なんかそれともすごい近い感覚が本人の中にありながら歌ってたんだっていうことを表現してるんだろうな、シーンなんだろうなと思って、めちゃくちゃ良かったんですよね、そこが。
うん、
いや、おえさんってカラオケ行くんやなって、ちょっと。
割と、まあ、一人では行かないですよ。あの、みんなになった時に、時々こう、一緒に行くって感じですけども、高校生の頃とか結構好きで行ってましたから、
ね。あ、そうなんですね。
そうですよ。
ちょっと意外だったかもしれない。
あの、めっちゃミスターチルドレンとかを、ほぼ歌詞見ずに歌える人ですよ。
カラオケね、いや。
一回ね、マリオさんとも行きました。
あ、行きましたね。
行
きまし たね。行ったことある。ほ
ん
と、あれ、オールでしたね、そういえばね、あの、カラオケ
で、ね。オールでしたね。
カラオケオールでしたね。
あれは思えば青春だったのかもしれない。
あれ青春ですよ。
あったんや、青春って。なるほどな。
確かに、あんまりめっちゃ行く方ではないですけど、大人になってからは。でも人からとか行くの好きでしたけど、結構大学の時とか人から行ってましたよ、
うんうんうん、僕。うんうん。そう。なんか僕、まあ映画に無理やりそこを引き付けて言うと、歌を歌うっていう身体的な喉を震わせるっていう運動的な行為で、その意味を知るというか歌詞の意味が、自分に飲み込めるようになるって、めちゃくちゃ浜口竜介だなって思ってるんですよ。
確かに、ね、染みてくるわけですね。
そう。テキストを声に出して発話することで初めてそこで意味が生じるというか、
うんうん
まあ、ある種楽器としての自分、その身体みたいなもの を浜口竜介映画って、そこを脚本という楽譜に対してやってるっていう、いつもその実践してるっていう映画だと思ってるんですけど、
うんうんうん、
なんかそれとすごい近いことが起こってるっていうことなんだろうなっていつも自分で歌を歌いながら思う瞬間があって。
うんうんうん、なるほどな。そういうのって結構、その普遍性がある歌詞の方が、
うん、
むしろ歌ってみてパーソナルになる部分があるというか、あの、
うんうんうん、
もうこの歌って、この人用だな、みたいな、そのアーティスト的な曲よりも、ポップソングの方が、なんか、染みるみたいなとこってないですか？
難しいな。いや、なんか両方あるなって思っちゃうんですよ、自分は。
うんうんうん。なるほど。
よりパーソナルなものほど、逆に今の自分の状況を表す瞬間があったりとか、
はい、
その聞いた当時は全然わからなかった、聞いてる間はわからなかったものが、
はい、
その10年ぐらい塩漬けして、
はいはい、
もう一回ちょっとこれ懐かしいから歌ってみようかなとかって思って口ずさんでる瞬間に、うん、あれ今の自分じゃんってなったりとか、っていうことがあるので、
うん、
うん、そうなんか普遍的なものでもあるし、うん、個人的なものでもあるというか、
うん。うん
ちょっと僕も整理できないまま喋っちゃうんですけど、その、うんうんうん、もうこの、そのアーティストが歌ってるからこそ響くみたいなものもあれば、その大衆歌謡として、誰しもが口ずさんで、うん、その口ずさんだ当人にとって当事者的になるみたいな歌もあったりするのかな、みたいなのもって、それって自分が発する側になって当事者的な感情移入しちゃうものとかもあるのかなっていうのをちょっと今考えて、てました。あの、自分としても強く実感があるわけじゃないんですけど、ちょっと今思いついたから喋ってるっていう、うん、すいません。あの、思考実験みたいなことを今喋りながらしてたんですけど、まああるのかなと思って、うんうんうん、あ、なんかこの歌って自分が歌ってもそんなにやな、みたいなものもあれば、自分の言葉にし直した時に、うん、あ、なんか当事者性あるみたいになることもあるんじゃないかなっていうのをちょっと今想像してたんですけど、
うん、うん、うん。
ですね。
まあうんそういう観点で言えば、結構ロビー・ウィリアムズの歌詞って割と普遍性のあることを歌ってる感じしません、
うんうんうん、いや、めちゃめちゃポップソングだと思いました。
うん、
聞いてて。
うんうんうんうんうん。
そうですね。結構、特定の何かというよりかはすごいふわっとしてるけど、うん、それがなんかシーンを捉えてるみたいな感じっていうのはありますよね。それこそあの、曲作りしてるシーンが一箇所あるじゃないですか。あ
の、ピアニストのというか、そうそうそうそう作曲、編曲者の人と一緒にやって
るんですよ、ね。プロデューサーみたいな人
ですね。うんうんうんうん
あそこのできるっていく曲ってまさにそういう曲じゃないですか、
うんうん。
だからなんかそういうのがやっぱりこう。で、しかもその曲が多分書いたのって本当に自分のその時に起こったことをやっぱちょっと具体的に書いてるわけじゃないけど、その時に思ったことをやっぱ書いてっていうのが、うん、いや、そういう歌詞の方が絶対いいんだよみたいな。やっぱさらけ出せよみたいなことはそこでも言ってるわけですけど。うん、そういったものがなんかこう人を引きつけるというか。ものがあるんだろうなっていうのはやっぱりありますよね、
うん。
すごい不思議だなって思うのが、例えばエッセイとか文章って具体性を増せば増すほど面白いと思うんですよ。
うん。
まあ、個人的な感覚ですけど、これは。
うん。うん。
描写が具体的であればあるほど、読んでてそういうことがあったんだっていうところから、例えば普遍的な部分につながっていく。
うん。
まあ、例えばこういうことって別のところでもあるよねって言われると、なるほどなってなる。まあ、それは映画とかでもそうだと思うんですけど、
うん。
音楽の歌詞って、普遍性と具体性っていう両方が文章の中にあったときに、その具体性だけちょっと取ってる気がするんですよね。
うん。
うん。
うん。そこだけを、こう、一個切り出してそこを余白にして、で、繋げてるみたいな感覚がちょっと自分の中にあって。だから、まあ、普遍性のある歌の中に個別具体的なものが乗っかりやすくなってるというか。でも、大元は、その具体は、てかその普遍は、そもそも個人の具体的な、しかも非常に個人的な経験からしか来てないっていう。
うん、
なんか、その作り方が違うというか、なぜ、その音に乗る、リズムに乗るっていうだけなのに、まあ、ある種詩っていうものになるってことかもしれないですけど、っていうものに変換するタイミングで、良さの基準が変わるのが結構面白いなって思ったりしてるんですよ。
うん、そうですね。
確か。
で、しかも音楽っていうところに置けば、普段文法的におかしかったり、言葉のつながりが絶対ここつながんないだろってことが容易につながっちゃったりとか。
うん。
うん。
それこそあの、なんだっけ、井上陽水の、あの、 青春時代でしたっけ、なんだっけ、
少年時代ですか。
少年時代。風あざみって言葉ありますけど。
ないんですよね。あの言葉。
あんな言葉はないんですよ。ああ。そう、でも僕ら自然に風あざみって言われて、うんうんうんって思ってるじゃないですか。
はいはい、
うん。
でもあれってなんかその、風とそこのあざみの間にあった具体的なものをポンって取って、ギュッて圧縮して置いてる感じがするんですよ、なんとなく。
ああ。
なんかそれが成り立たせられちゃうのがすごいなって思って、まさにその、映画の中盤のあのシーン、その、自分が読んだ歌詞で音楽がそこに乗っかっていくシーンがあるじゃないですか。そこを繰り返してっていう。
はい、
あれも、その過程を見てる感じがあるというか、
うん。
こっちは具体的な人生をそこまで見てるから、それが、あ、こうなってくんだっていう制作の過程をリアルタイムで見てる感じがあって、すごい、なんか興奮したんですよね、見てて。
うん。確かにね。ああいう曲作りしてる時に、すごいいい曲が生まれていくみたいなシーン。
うん、
すっごい好きで、ヘッドマンの Your Song のシーンとか最高に好きなんですけど、そういうのと一緒というか、そこに今何がこもってるのかみたいなのが、めちゃくちゃ、あの、描写されてるわけじゃないんだけど、
うん、
めちゃくちゃ語りかけてくるじゃないですか、みたいなところが、
うんうんうん、
もうやっぱ好きになっちゃうよなっていうのはやっぱあって、うん、ちょっともう話ずれ、ちょっと、あの、戻っちゃうんですけど、うん、あの、本当にあの、ロビー自身がライブ中に見る自分の幻影、
うんうんうんうん、もう
すっごいネガティブなことを投げかけてくる自分みたいなことにと戦っていくというか、まあすごい苛まれてるわけですけど、でも多分なんかそうめっちゃその多分これはあんまそのこれはエンターテインメントなんでそこ別に描く気ないからだと思うんですけど、本人めちゃくちゃ努力したんだろうなっていうのが、
うん
うん、なんかめちゃくちゃ感じられるというか、
うんうんうん、
最初歌とかもなんかリズムになんか乗せられないみたいなことやったじゃないですか。テイクザット時代に、
はいうん。はいはいはい。
で、ゲイディの方はめっちゃ歌えるとか。曲も書けるとか。みたいな。で、めっちゃ劣等感持ってるじゃないですか。
うん。
けど、いやでも普通にもうババやってってるわけじゃないですか。みたいな。どんどんスターダムになってるじゃないですか。ってなったら、それなんでなのかって言ったら、それは本人がめちゃくちゃ努力してるから。
うん。
以外ないなって思って。で、
うんうん、
でまあエンターテイナーなんでそんな努力してる姿なんて全然見せたくないと思うので、
うんうんうん、
そこは当然描かれないわけですけど、あんなになんかめっちゃでもすごいネガティブな感情でめっちゃ押し潰されそうになってるっていうのがなんかいやめちゃくちゃ努力してる人でもこんなになっちゃうんだみたいなっていうのをめちゃくちゃ感じましたね、うん、あそこで、うん、
なんかあの性格だから努力できただろうなっていうのも、うん逆説的にもあるし、
うん、
でもあの性格だからいくら努力しても自分を受け入れられないっていうハンディキャップも同時に持っていて、
うん
うん、なんか人間ってうまくいかないですよね本当に
そうですよね。
あ、実際のロビー・ウィリアムズかどうかわかんないですけど、あの劇中のロビー・ウィリアムズを見てる限りだと、うん幸せは来ないなって見てて思って、
うん、
やってること、うん、サイの体で意志積んでんのと一緒じゃんって思いながら見てたんで、うんうん、何をやっても次は失敗するかもって思うだけの輪廻ですよあれ
そうですよね、
うん、
抜け出せないですよね、
うん、
いやでもなんか俺はここを抜け出さないよっていうラストの宣言だと受け取ったので、
うん、
もうやってくれよもうやってくれていいよって思いました。あの、うん、
そうなんだよな。いや、全然夢が叶ってからが地獄っていう。
そうね。
あの、歌作るシーン、そのソロが始まるシーン、めちゃくちゃいいシーンだと思いつつ、
うん、
今まで自分の側だけを見せるものとして売れてったじゃないですか、
うん、
テイクザットでは、
うん。
そっから、
うんうんうん
内面を出す作業が新たに始まるじゃないですか。
うん。
ここからが新たな地獄だぞって思いながら見てて。
いやー、そう。
うん。
あれめちゃくちゃ怖いはずですよね、あの性格だったら。
うん。だって、うん、今、ずっと出せなかったわけでしょ。
うん、もうずーっとノートに書き溜めてるけど誰にも出してないわけですからね。
うん。
いやー。で、それまでは、まあ、アルコールと、まあ、ドラッグ、コカインとかなんですかね。
うんうんうん、
をやってましたけど、ソロになってからはヘロインやってたじゃないですか。
そうね。そうなんですよね。
あかん方向にエスカレートしていってるから、やっぱよりしんどなってるじゃん、みたいなのもあって、
うん、
あの、ソロでどんどん売れていくシーンで、もう、売れて、 華やかになって、で、ドラッグやって、で、売れて、ドラッグ、売れて、ドラッグって、なんか、うんうんうん、ダーレン・アロノフスキーのレクイエム・フォー・ドリームみたいな演出になってたから、あそこ。
ちょっとありますね、その系はね。なんかね、でも、やっぱり、なんていうんですかね、偉大なポップスターってなんか結構同じ道にはまっていくんじゃないですか、うん、やっぱり。ロケットマンにしろ、うんまあ、ボヘミアン・ラプソディもまあそう、ちょっとあれは違うか、
うん、まあでも一瞬そのシーンありましたよね。
ありますよね。
うん。うん、
そう結構、ベターマンに関しても描かれてることとしては結構何遍もその話聞いたことあるわみたいな話ではあると思うんですよ、正直。
うん、まあまあまあ、
うん。スターになりました。でも、その後めっちゃ、役中、ある中だって、そっから、みたいな。
うん。
何遍もあると思うんですけど、
うんうん、
やっぱ、でもそうなってしまう何かっていうのが、なんか結構、ずっとそこにはあって、
うん。
けど、そういったものを僕らはなんかすごい夢中になって見てるっていうのが、
はい、
なんとも、なんともなというか気持ちにもなるし、
うん、
結構、勝負使いっていうのが、はい、結構恐ろしいものよのっていうのはちょっと思いましたけどね。はい、なんか、
うん。
まあね、なんか、見えないですからね。名声とか人気って。
うん、
名曲度数も別に存在してないから、うん
ただただ残酷なチャートというランキングだけが常に出されるという、
うん
うん、
でチャートの1位が果たしていい曲なのかってのもまあわかんないし、
うん、
そうですよね。常にこうなんだろう、チャートは定量化されてるものじゃかもしれないけど、気持ち的にはもうすごいふわふわしたものでしかないんだろうなっていう、そのふわふわしたものの中でずっとなんか立たなきゃいけない、だから孤独でみたいな状態になるんだろうなっていう、しかも平気でなんかその、いろんなものがねじ曲げられちゃうみたいなというか、うん、本当彼女が中絶させられるみたいなのも、あれ、やばいなって思いましたけどね。
うん、あれ、本当にきついし、
ね、完全にレーベルの移行みたいな感じでやってますよね、
うん、
あれ、
うん。
うわーって思いましたけど。
うん、そう、あの話、まあ、有名な話なのかもしれないけど、出していいんだってもちょっと思いますしね。
まあ、30年ぐらい前の話でしょうから、いいんですかね。うん、詳しくないから、ちょっとそこもわかんないですけどね。
うん、うん、うん。いやー、あれ、そう、だからあれとか見てるちょっと ジュディとかも思い出したというか、
はいはいはい。
その、まあ、若くしてエンタメの業界に入ってしまったがゆえに、
うん、
その、いろいろなものを奪われていく人というか、
うん
うん、この人にも人生あるんだけどなって思いながら、結局だから、すごく華やかだけど、そこにはある意味何かが奪われてるっていう状態。
うん、
それを僕らはなんかただただ楽しく消費しちゃっていいんだろうかっていう、
うん、
問いも少しこう生まれてくるっていうあたりとかはすごいジュディとかを思い出したりもしました。
うん、
ただまあそのジュディと違うのはやっぱり本人の覚悟がすごく詰まってるのが伝わってくる。うんから、
うんうんうん、
その、俺はエンターテイメントで生きてエンターテイメントで死ぬっていう覚悟が伝わってくるから、やっぱそこに対する信頼感が楽しみやすさには繋がってるかなっていうのはあるんですよね。
うんうんうん、
その、こう、僕、職業を選ぶって、職業を選んで、あとその先にある人生を選ぶというか、っていう行為って、
うん
自分がどう消費されるかっていう覚悟を決めることなんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど。
で、その消費のされ方に対して覚悟が決まってなかったらやっぱりすごい悲しいことになるじゃないですか、それって。
うんうんうん。
でも、そのあるラインを超えて俺はこうやって消費されるんだっていう覚悟を決めたら、なんか、それってもう不可逆なものではあるんだけど、でもなんか、人生ってそうなのかも知らんなってちょっと思ったんですよね。
うん。
もう後戻りはできない。で、俺はもうあらゆるものを失ってきたけど、俺、これで生きてきたから、もうこれからもこれで行くぞと。で、もうお前たちはもうエンターテイナーとしての俺を思う存分消費してくれよと。俺はそれで生きてるんでねっていうね。だからまあこんな映画作るんじゃないかなと思って。
うん
そこまで腹が くくれてる人ってそんな世の中にいないと思うんですよ。
そうですよね。
そうなんだよな。なんかロケットマンもまあそう近いと思ったんですけど、
うん、
ロケットマンも確かに見せ物的ではあるんですけど、でもトータル自分のために作ってる感がすごいしたんですよね。自分の内面のセラピーとして作ってる感がすごいあったから、だからやっぱ使命はI still standingだし、みたいな、
うん、
があるなぁと思ってて。けどやっぱり、ベターマンは本当に、どやー見てくださいみたいな感じでやっぱ、スタンスとして作ってるから、そこはやっぱちょっと、スタンスがちょっと違うっていうか、セラピー的であるけど、ちょっと違うんだよね、みたいなのが、結構、どっちも好きですけど、なんか違いはあるなーっていうのはちょっと思ったんですよね、見た時は。
もし自分が自分の人生じゃあ映画にしてください。まあそんなこと絶対ないと思うんですけど、してくれてなったタイミング、なったとして、ドラッグとかでその自分の、その、そこについてる時のものを自分で演じるってもうちょっと地獄すぎると思うんですよ。
したくはないですね。演じたくはないですよね、そんな。
で、もうフラッシュバックしてきますよ、その時の感情とかいろんなものが。
うん、
この人ようやるなぁと思って距離置けねえって普通そんなにそのことに対して自分自身でっていう、
そのために猿なんじゃないですか。
そう、まあいやでもでも中身自分ですよ、一応アクティングはやってるわけですよ。
それはこう普段やってることだからこれまでやってきたことだから、ドラッグ食らってうわーってやってるのって今までやってきたけど、客観視して自分の見た目のものが映像の中でやってたら、うわーってなるかもしれんけど、うん、まあ、一旦は猿やからな、みたいな。
あなるほど。客体化するための、自分の守るための猿っていうこともあり得るのか。
なんだかんだ言って、ママの自分そのものは耐えられなかったから猿なのかもしれないなっていう、これはもう、なんというか、邪推ですけど。
うんうんうん。まあ、それは確かにちょっとありそうだな。
うん、猿を被せてることで、
うん、
本作に対する距離感もちょっと取れるというか、
うん、
まあ、うん、俺じゃない俺に演じてもらってますみたいな、この映画は俺じゃない俺ですみたいな距離感をいろんな意味で取りやすい。見てる方もそうだし、演じてる方、うん、作ってる方もそういう風に見やすいんじゃないかなと思ったりはしたんですけど、
うん、
まあ、そういうあらゆるものを含めて自意識のための猿っていう。
うん、うん、うん。
ああ、なるほど。そうですね。でもなんか本人ちゃんと猿っぽいパフォーマンス実際にやってるんだなって思うんですよね。
そうなんだよな。
ネプハーズのあの逆さ釣り、猿だからやってるのかなって思ったら、普通に、あ、ちゃんとやってるやん、この人みたいな。
本当に
やってる。ちゃんと猿っぽいことやってたみたいなのが。だから本当に自分のこと猿だという自負は結構あるのかなっていう気はちょっとしてる。
うん。そうですよね。まあ、そもそもが、確か、テイクザットの時に、猿みたいにステージに出されたんだ、みたいなインタビューから、あ、じゃあ猿で行こうぜってなったっていう、ところもあるらしいですし、本人の自意識も、ま、やっぱ、ある程度あるんでしょうね。
うん。
まあ、でも確かに、ちょっと思ったのは、その、ネブワスっていうのその、自分対自分の殺し合いのシーン。
うん。
はい。
あれ、本当に自分だったら見てらんないだろうな、と思って。特に子供、小猿をちょっと殺めるシーンやじゃないですか。
はいはい。
あれ人間だったらさすがにちょっと無理かもしれんって思ったりはしました。
まあまあ、確かにね。うん。
うん。
いや、ね
え。逆に猿ならいいのかっていうところもあるんですけど、
うんうん、
そう。だいぶグロテスクなシーンですよ。そう地獄ですよ。
だから、僕結構その、僕の席の前が、もう4人家族で、家族で多分みんなで行く映画としてこの映画選ばれてたんですけど、真ん中の子供さえ大丈夫かなと思って
え。え ?PG12 ちゃいましたっけ？
ん？
本作って。
ああ、多分12ですけど、まあ多分親の指導というか、まあでも子供さん、まあ、お子さんで言っても多分中学生ぐらいの2人
だ
ったんで。
あ、じゃあ PG12、まあいいのか、うん。はいはいはい。
そうそう、でも多分ご両親が想定してる映画ではない気がちょっとするんだよなって思いながら。
そうなんですね。いや、正直予告編見た時に思ったんですけど、すごい華やかなミュージカルだってシーン、ほぼテイクザットのところだけじゃないですか。横編使ってるとほぼそこだったから、
はい、
もうあと本当にもうすっごいぐちゃぐちゃな内面の 話しかしないから、
うん、
あんまりどうですか華やかなミュージカルでしょうみたいな作品じゃ全然ないっていう実は。冒頭で終わるっていう。
はいは
い、っていうのはあります、
う
ん。あと結構もうなんかヘドロみたいな自我を吐き出す歌が多いから。いや、
そう
そうそう。
そう。そうなんですよ、ね。なかなかどぎついっていうか、なかなか病んだ映画ではあるんで、
ね。だから、この映画自体がそれこそ冒頭のお父さんの才能があるものしかっていう呪いみたいになってねえかなとかちょっと思ったりして。特に若い子たちに対してこれを見たときに。
なあ。
まあでも覚悟してやってけよってことならいいのか、とか思ったりして。
そこまで考えてないんじゃないですか。
まあ、ですよね、多分ね。
多分、俺の人生、紆余曲折面白いでしょっていう、雑エンターテイメントっていうための映画だと思うので、そこに教訓とか啓蒙とかあんまない気がするんですよ。俺の人生は面白いっていうための映画だと思うんですよね。
いや、もう間違いなくそうだと思います。
なんか、まあ、そこの割り切りがいいんじゃないかなっては思ってるんですけど。
確かに、確かに。
あと、ベターマンっていい歌でしたね。
うんうんうんうんうん。
なんか、よりいい人間になりたいみたいな、あ、文字通りの意味だったんだ、みたいな感じで、ね、その、おばあさん亡くした直後で、でね、その、葬式と、なんかライブシーンがこう、重ねられた演出もクールやなと思いつつ、うん、その、観客はわーわー言ってくれてるけど、本当に大事な人は全員させていきます、みたいな、結構、クールな演出も聞いてたし、うんうん、まあ、すごい、歌もいいし、演出もいいし、すごいいいなと思いつつ、
うんうん、
まあ、ベターマンっていう歌知らんかったなっていう、その、これ、ボヘミアン・ラプソディみたいな、その、うん、ビッグタイトルの一つだったりするのかなって考えると、その、うん、そのつもりでこの映画を見に行けてない時点でちょっと損してる感があるなっていう。
まあでも、この映画からでいいんじゃないですか。
まあ、うん。いいと思うんですけどね。ここ入りで全然いいと思うし。あと多分そこベターマンの曲、その、あれですよね、おばあちゃんの葬式の時に流れてる曲ってベターマンでした
っけ？あ、別か。後か。後っすかね。
後じゃないか。多分
結構、ラストの方でしたっけベターマン
は。多分、ベターマンは、本当にセラピー的なとこ
やって、はいはいはい。
ああ、そっか。そっか。
その、おばあさんの葬式と、そこのライブが重なってるとこっては、エンジェルって曲
だよね。あ、そうだ、そうだ、そうだ。
エンジェルだ、エンジェルだ。そうですね。
はい。
だった気がします、それは。
はい、確かに、そうだわ。
そうでしたね。
いや、だから、一回目、多分、僕、ちなみに昨日も見たんで2回見てるんですけど、はい、ベターマン実は、はい。やっぱ1回見たら、1回目ではもう全然曲わかんないな、みたいになるんですけど、
はい、
もう2回見たらね、もう曲がね、わかりますから、
あー
ってなるわけですよ、やっぱり。もうそこは普通にこう、うおーってなるんで、ちょっと上映時間長いですけど、2回目見るのいいと思いますっていう。
そうか。
やっぱり、曲を知らないことが、鑑賞体験の不利に働いている
。まあまあ、まあまあ、知ってればよりでっていうのはありますけど、でも知らなくても全然乗せられてはいたのでね。そこはめちゃくちゃ誇っていい作品だと思いますけど。
はあ。いや、でも、いい映画だったと僕は思います。はい。
うん。
楽しみました。
かなり好きでしたし。
うん、本当、この2月3月、ミュージカル豊作ですね。
いや、本当に、ちょっと、ウィキッドとベターマンは、うおーっていうミュージカルだったので、
うんうんうん、
本当にちょっと、良かったなって感じですね。
うんうんうん。あと、めっちゃどうでもいいんですけど、リアムとノエルの兄弟ってやっぱ嫌なやつなんやっていう。
オアシス出た時の、なんかこう、そこはかとなくこう、グググってなっちゃう感じが、僕はありましたけどね。
なんかでも、一時期ロビー・ウィリアムズと仲良かったみたいなことも話として あるらしいですけどね、オアシス。
まあ、いじりじゃないとあれできないっすよね。
いや、ですよね。多分そうですよね。うん、
いや、ちょっと面白いなと思って。
いや、そう、全然ね、ロビー・ウィリアムズのこと知らないでやっぱ見てるから、
うん、
もう正直、オアシスの方が知ってるわけですよ。
そう、日本ではね、オアシスの方が。
オアシスが出たっていうところの方がちょっと、インパクトとして最初残ったのはちょっとあります、確かに。
うんうんうん。あの映画でも良かったですね。
似てるんだか似てないんだか絶妙なラインですけど。
絶妙でしたよね、本当に。
似てるかっかよくわかんないんですけど。まあでも、オアシス、まあ、概念としてのオアシスが出てきたことに、ちょっとふふふと笑ってしまうのがありますね。
はい。では、そんな感じで、ベタマンの話を終わっていこうかと思います。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回開催は4月19日土曜日です。場所は大阪南森町中間曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X および Instagram にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第206回ベターマンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。